ミュージックゼロチャンネル。
最近ライブをね、弾き語りのライブをね、なんだかんだで月1ぐらいのペースでこう参加できるようになってきて、なんでこうそれがまあ弾き語りなんで、自分アコギをね、アコギしか持ってないんですよね。アンプにつなげないエレアコっつの持ってないから、まあ一本買っとこうかなと思って、この前ね楽器屋に行ったわけですよ。買おうと思って、まあこれにしようかなってもう決まってたから、でそれ実際見に行って、で弾いてみて、よしこれにしようと思ったんですね。で買う段になってね、まあやっぱりこうせっかく店頭に来たからこう値切りたいわけね。でこれつけてくださいよとか、これで端数切っていくらとかってやるわけよね。でまずやっぱりケースっていうのが必要ですから、でこう丈夫なケースが欲しいわけね。こう普通だったらペラペラのやつなの、そのままつくとね。だからハードケースって言って硬いやつか、ハードケースじゃないけど緩衝材がこう結構ちゃんと入ってて、丈夫なケースをが、ギグバッグっていうのかな、ギグケース、ギグバッグっていうんだけど、どっちかをつけてほしいと。でじゃあギグバッグじゃあつけましょうってなって、でそれもプラスされた値段でさらにちょっと値切って、このくらいで端数切ってくださいよみたいな感じで、で端数切ってもらって、でそうするとなんか分割払いでそのオリコさんとこうして金利がどうのこうのとかあるじゃないですか。で、ああなるほど、はいはいはいはいつって、でこの場合はそのオリコを使う場合はこちらがメールをして、だから今すぐ持って帰ることはできなくて、こっちでその詳細をいろいろ登録できるメールをして、その後オリコさんから審査が終わって、それが通ったら電話がかかってきてとかって、ああなるほどなるほどって言ってるんですけど、僕なんかわかります？
わかる。
まあ、めいちゃんが彼女が一緒にいたんですけど、すげえ笑ってて、で俺がその買い物が終わった後、結局まあ一応丸く収まったんですけど、帰りなんであんなに聞いてないのって言われて僕と同じ悩みの人いますかね。なんかお店とかで店員さんが何かを説明するときにね、全然頭に入らない人っていません？俺ね、入らないんですよ。でさ、自分にとってとっても大事なことじゃないですか、それって。で、分割でっていうのも、これ、メールが来るんですかみたいな。すげえちゃんと普通に言ってくれてるのに、俺何回も聞き返してて、それをね、隣で見てて、聞いてたらしいんですけど、だ俺、その後、メイちゃんに聞いたからね、なんだっけつって。俺ね、レストランとか行くでしょ、食べ方がいろいろあるやつあるじゃないですか。でさ、店員さんがファーって持ってきた時に、これはタレを最初こうして、こういう風にして お召し上がりくださいっていうのあるじゃないですか。でも僕、はいって答えてるんですよ。全然内容入ってきてないんですよ。これね、なんでですか？もうね、入ってこないんです。本当に。すっごい頑張ってきて、受験ぐらいの緊張感じゃないと、入ってこないの。もう、わあ、もういい、もういい、もういいっていう感じになっちゃってるの、もう基本が。だから説明されても、はいって言って、もう、はいって答えて、早めにこの会話を終わらそうって意味のはいなんで、理解しましたっていうはいじゃないんですよ。句読点を打ってるだけなの。終わりですよねっていう、はい、はいって言ってるだけで。こういう人いる？こういう病気の人。
近い？
あ、ほんと、あ、よかった。で、だから、彼女とご飯食べに行くでしょ？で、初めて行った場所とかでいろいろ説明されるわけよ。これをこうして、ああしてっていうの。で、全部言ってくれてるのに、俺全然、理解できてないから、これなんだっけって聞くと、さっき言ってたじゃんっていうのがすげえあるんですよ。何かね、あれね。これはな、これから先治るの？もう30も半ばになろうという男が言うことではないけど。
気をつければなるんじゃない？
さすがにね、そうだよね。分割払いのことはちょっと。それ金利のこととかも全然考えてなかったから、なんか、もっとちゃんと聞きなよってさすがに言われましたけどね。金のことだからね。はい。言われました。まあ今後もこんな感じだと僕は思いますけどもね。はい。というわけで、始めたいと思います。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいね、などを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいね、ボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はいどうも、始まりました、くつまゆうきの自分本位、お相手のくつまゆうきです。それから宮本亞門さんです。よろしくお願いします。どういうことってちょっと分かんないですけど、そんなことを言い出したらってことですけどね。これまでもどういうことですけど、ずっと今までのずっとがね。高校の同級生で文筆業をしている、長松さんでございます。今日もよろしくお願いします。はい、あのね、そういうさ、なんていうの、病気っつったらあれだけど、なんかこう、これ俺だけかなっていうのいう、なんていうのかな、癖じゃないけど性質っていうのがさ、時々気になるんですよ。でね、またここ最近にね、またはたと気がついたっていうかね、再認識した話なんですけど、まあさっき今日最初に言ったようにね、まあギターも買うくらいだから、こうライブをね、ちょくちょく誘われるようになったわけで、ちょうどこれは2月か、2月の前半だから、そうあのね、20日にライブがあるのよ。20日に新松戸初上陸です。新松戸ファイヤーバードっていうね、ところでスケキオくんと、でスケキオくんのと仲いい橋田くんっていうね、2人がこう企画した、ライブイベントに誘ってもらって僕出るんですけどね。でね、それをスケキオくんが LINE で誘ってきてくれたわけ。新松戸ファイヤーバードっていうライブハウスでイベントやりますけどどうですかって言われたから、まあ都合が いけそうだって思ったから、ああぜひぜひって送ってから、松戸か、遠いな、千葉だからね、って思ってから調べたわけで、調べた時に、俺の住んでるところから、まあ一番近いルートがですね、武蔵野線を使うんですよ。秋津から新秋津に歩きまして武蔵野線を使うんですよ。で、あ、うわって思ったわけね。はい、クイズです。長松さん、クイズです。クイズの時に止まる感じの音が作りたいんだけど、あっと思ったんですね。ファラファラファラファラをバンボンバンピーン。はい、この時クスマがあっと思った理由は何でしょう。
遠いなとかそういうことじゃない。
遠いなってことはないです。遠いのはもう最初から遠いと思ってますから。じゃあ正直言いますよ。まず言いますよ。一番、新松戸に行くのに、ルート的には、武蔵野線乗るのが一番近いんです。乗り換え、秋津から新秋津まで5分くらい歩かなきゃいけないっていうめんどくささはあるけど、その乗り換えさえあれば、あとは武蔵野線乗ってりゃ、新松戸まで行くんです。だから、で、他の乗り換え方を考え、いろいろ検索すると、結構3回も4回も乗り換え、なんか西日暮里で乗り換えてとかやんなきゃいけないわけ。それと比べると、もう一番シンプルで楽なんですね。なんだけど、俺はちょっとマイナスの意味で、あってなったわけ。さあ、それはなぜでしょう。
終電のこととか。
いや、終電も一番だから、武蔵野線が一番遅い時間まで入れるわけ。
終電早いな、的な。
うん、そんなことない、そんなことない。そんな、じゃあ、やっぱ分からないですね。うん、そうか。ということは、長松はそうじゃねえんだな。
何？
長松くんは僕の記憶によると、劇団同じところで所属したじゃないですか、一回。劇団なんだっけ、劇団カレーパンでしたっけ。劇団カレーパンの、カレー子役でしたよね。
そうそうそう。
いやいや、もうなんか突っ込めよ。役もわけわかんないし。まあいいや。その劇団、同じ劇団だった時があったじゃないですか。20代前半ぐらいに。で、その時に、俺ら結構稽古場が浅香方面だったでしょ。で、そうするとさ、あれ、北浅香？武蔵野線は。浅香？北浅香。北浅香が武蔵野線だから、まあ行き方いろいろあるんだけど、俺は西武線沿線なんで、あなたは東上線ユーザーだから、東上線は普通に浅香駅があるから、そこで行けばいいじゃない。でも俺は、東上線はめんどくさいんですよね。川越まで行って歩かなきゃいけないから。それだったらまだ、所沢から乗り換えて、秋津行って、秋津から、 あの、歩いての方がいいわけ。だから俺結構それを利用してたわけ。でね、その時に思ってたことなんですけど、これね、ピンとくるかな。武蔵野線って怖くないですか？
それは、あの、前言ってた、あの、貨物列車、
うん。そう、そう。あの、これ今、別にこれ、あの、ディスってるわけじゃないんですよ、武蔵野線を。武蔵野線を普段使ってる方をディスってるわけじゃなくて、そして、怖いっていうのは、揺れるとか、事故りそうって言うんじゃなくて、怖くないですか？で、これがね、共感されないんですよ。で、僕の中に、僕の心の中には確実にあるの、怖いっていうのが。でもこれをね、実はね、あの、あんまり共感されないんですよ。あのね、例えばですね、これ今、どういうふうに怖いかっていうのを説明しますよ。できる限り。できる限りこれ、あなたリスナー代表みたいな感じで、ちょっと聞いててください。頑張って説明するから。牛久ってあるじゃないですか。牛久大仏。あれどこだっけ？
あれは常磐線の茨城。
茨城か。日本最大の大仏。牛久大仏って怖くないですか？あ、わかんない？これがわかんないか。え？要するに、ものすごくでかいものがボンって立ってるのって怖くないですか？
いや、そんで
もあんまりわかんない？わかんないか。これわかんないともう何も先に進まないんだよ。
職場で東京タワー見えるけど。
いや、東京タワーは怖くないんです、俺は。あ、そっか、その違いだよな。うん、そう、東京タワーは怖くないんだよ。スカイツリーもそんな怖くないんですよ。だから、出かければ怖いわけじゃないの。殺風景なところに、でかいものがボンってある感じが怖いんです。例えばね、夜ドライブしてるでしょ。そうするとさ、まあ、例えば、まあ、俺、その、狭山とか、所沢とかあたりって、畑ばっかりの場所ってあるでしょ。で、畑ばっかりの場所に、鉄塔が立ってたりするでしょ。結構でかいやつが。それ怖くないですか？
なんかちょっとわかる。
なんとなくわかる？あの、その怖さっていうのが武蔵野線にあるの。武蔵野線ってね、まずね、駅が西武線とかと比べて駅全体がやっぱちょっと暗いんですよ、まず。暗い。で、電車もちょっと暗いの。電灯が。あの、西武線と比べて。っていうのもあるんだけど、その、貨物がガンガン通るわけよ。それは怖いんだよ。うまく説明、なんでだって、確かにうまく説明できねえな。貨物列車ガンガン通るのね。その、電車駅で待ってるじゃないですか。そうすると、例えば急行をさ、例えば急行列車はその駅止まらないから急行が通り過ぎますみたいなノリで、結構貨物列車が通るの。で、貨物列車って怖いんですよ。さっきから怖いしか言ってない。うまく説明になってないよな。どうしたらいいだろうな。例えば、高速道路ありますよね。高速道路車で乗ってますね。で、高速道路の、すっごいトンネルが長いとことかあるじゃない。ガーッとずーっとトンネル。で、のとことかにたまに、救護用にこうポコってなってて、人がこう出入り、まあ工事の人とか用に出入りできるようなとことかあったりするじゃん。で、例えばそれを見るとね、ここで急に車が止まってここにしばらくいなきゃいけなくなったら怖いなって思うわけ。この気持ちわかる？
わかんない。
わかんないか。
考えすぎじゃない？
いやいや違うんだよ。それはね、今うまく解説するとかでもそういうことじゃないの。すっごい今俺動いてんだけど、じゃ今のは実は近いことを言ってんだけど、そのものじゃないんですよ。あの、言うなれば、例えばね、高所恐怖症の人は、高いとこ行くと、あの、吸い込まれそうで、ここから落ちたらどうしようとかって思うから怖い。でも、思う前にすでに高いとこが怖いわけじゃん。もう、その、落ちたらどうしようとかの前に、もう高いとこにいることが怖いわけでしょ。本能的に。だから、実は、高いとこにいる人は、落ちたら怖いから怖いんじゃないんだよ。わかる？高いところが怖いの、もう。っていうのにちょっと近いんだけど、なんか、すっごい、工業地帯とか、例えばさ、あの、臨海線あるじゃないですか。あの、ほら、どこだ、幕張とか、ほら、幕張とか、あそこ、サマソニアったとこどこだ、あれ幕張か、あの、千葉ロッテのスタジアムがあったりするあたりってさ、電車乗るとさ、工業地帯だからずっと工場じゃない。その、人工的な感じと人が少なそうな感じが怖いの、ちょっと。わかるかな、言ってる意味。わかんない？あと、異常にでかい駐車場とかあるじゃん。もう、その、ディズニーランドとかみたいな感じで、もうびっくりするぐらいの規模のさ、駐車場がガーってあったりするでしょ。それをこう俯瞰で見えるわけじゃん。電車乗ってると。すげえ怖いの、それが。 わかりませんか。
わかりません。
もうずーっとそうだよね。怖いしか言ってない。語彙力がなさすぎる。どう説明したらいいだろうな。俺の中には確実にあるのよ、これ。でも、確かに共感してくれる人が、ぴったり、今、くつまが言ってることってこういうことだよねっていうのがぴったり合う人って今まで僕出会ったことないんですよ。それこそ、演劇やってる時に、武蔵野線で待ってる時に、貨物がバーって通ると怖いんだよねって言った時にさ、あれ多分高則くんだったと思うんだけど、あ、わかるわ。なんか、連れて行かれそうになるもんねって言ったの。そういうことじゃないんです。もうね、貨物自体が怖いんですよ。なんか、殺風景、そう、殺風景っていうのが一番、殺風景で不気味なの。そう。なんか、だから、霊的なものよりそっちの方が怖いんだよな。説明できてないかな、これ。古いものって怖いってなんとなくわかる？例えばさ、夜に地蔵とか見たら、真っ暗な中で、ちょっと怖くない？
ない、ない。
あ、怖くない？
怖くない。
マジで？え？嘘だろ？今のは分かってくれるとかなりいい例出したと思ったの。
いや、俺もちょっと異常なのかもしれないよ、そしたら。
だってさ、夜さ、歩いてて、急に古い看板とかの顔とかあったらちょっと怖くない？ビクってしない？おお、看板かこれ、みたいにならない？分かんない？
いや、ちょっとは分かる。
お化け屋敷とか大丈夫なタイプ？
大丈夫。
大丈夫なタイプか。いや、でもね、霊的なものとは違うの。別に、それが霊とか、自分がどうなるとかじゃなくて、もう本能的に怖いんです。多分ね、俺ちっちゃい頃なんかあったんだと思うんですけど。これわかんねえかな。いや、もうすんごい詳しい。お前のそのなんか、何もっといい加減、もっとピンとくるのちょうだいよ的な感じで、このずっと待ってる感じが。うまく説明できねえ。これ、今聞いてる人でどのくらい共感してくれてんだろうな。長松別れよって思ってくれてる人がいるのか、それとも、長松さんと同じですよ、僕らもって思ってんのか、どっちだろう。牛久の大仏が怖いっていうのは分かってくれると思うんだよ。多分結構。だからね、でかくいもの、自分ではもうコントロールできないぐらいでかいものがちょっと怖いんですね。しかもそれが暗い中にあったりすると怖いんだ、多分。東京タワーとかライトアップしたりするじゃん。まだライトアップされてると別に怖くないの。
牛久大仏もライトアップされてなかったっけ？
あれはね、されてる時があるだけで、前行った時はもうされてない時行ったから、死ぬほど怖かったんです。マジで。その怖さにちょっと近いんですよね。だから、スケキオ君にですね、ちょっとこう調べたわけですよ。で、終電は、まあ当然、一番ルート的に、シンプルなルートだから、終電のこと考えると、武蔵野線が一番遅いわけ。でも乗りたくねえなと思って、ちょっと怖いなと思ったわけ。だから、スケキオ君に、何時頃終わりますか？みたいに言って。だいたい何時頃です？俺ら帰れますか？って。彼もこっち側の人なんで、方向は。大丈夫ですよ、って。何時ぐらいですよ、つって。ね。武蔵野線は何時に終電ですよ、って来たから、俺が、他のルートだと30分ぐらい前ですね。了解しました、って送ったわけで。それ本当は怖かったからなんですよ。それで、その後ライブで会った時に、スケキュー君に、スケキュー君さ、武蔵野線って怖くない？って聞いてみたんです。そしたらね、やっぱ全然分かってくんなかった。危険だから、なんか確かによく揺れますもんねって言われた。違う、そういうことじゃないんだよっていう。これ分かる人いねえかな。八甲線の駅とか怖くない？
八甲線あんま乗らないか。
田舎の駅って怖くない？暗くてさ。殺風景で。
いや。
大丈夫？
大丈夫。
大丈夫か。じゃあ俺だけか。
今のところ。
なんでだろう。ちょっと本当に皆さん僕への応援のメールをください。これね、本当に自分の中でははっきりとあるの。これは怖いけどこれは怖くないってはっきりあるの。だけど、どういう感じか説明してって言われると毎回こんな感じになるんですよ。だからね、歯がゆいの。もう確実にあるんですよ、今これ。なんかこうキャラ作りとかそういうんじゃないんですよ。もうあるんですよ。ごめん、今落ち着きのない子みたいになってますけど、超バタバタ震えてますけど、今。なんかこう、うまく説明してくれる人。で、多分だけど、ほら、なんちゃら恐怖症つって、なんたらホビアとかいっぱいあるじゃないですか。多分なんかついてると思う。ほら、点々が気持ち悪くて見れない人とかいるじゃないですか。わかる？点々点々でこう、なんか、たまにバックで、ほら、モザイクからすごい気持ち悪かったりする。ああいうのが見られない人とか、先端恐怖症の人とかいるじゃないですか。あれの何かだと思うの、俺。巨大なもの恐怖症っていうのとちょっと違うんですよね。でかければ怖いわけでもないんです。 難しいね。ちょっと、うん。これまとまんなかったな。いやこれね、ガツンと言いたいとこあったんだけど、これごめんなさい。またね、何回か後にね、挑戦することがあるかもしれないです。ちょっとね、長松に挑む。長松に、なるほどねって言わす時がいつか来たらいいなと思います。はい。というわけで一曲聞いてくださいまし。ちょっと休憩しますが。あ、そうだ。今年から僕ね、あれです。GI を靴間由紀に戻します。なぜかというと、めんどくさいからです。ライブの時になんか配信してるっていうのが言いづらいんです。名前が GI でなんですけどねっていうのがめんどくさいから、なんか自分の心機一転で変えたんで、また変えます、はい。もう今年どんどん配信していきますよ。靴間由紀に名前を戻して配信します。聞いてください。靴間由紀でさようなら。
君に言いたくない言葉がある。君に言いたくない言葉がある。引き裂かれそうで悔しくなって。だけどきっと言わなきゃならない。さよならを
ミュージックゼロチャンネル。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、休憩終わりです。チキショー分かってもらえなかったな。これちょっとね、なんか自分の中ではね、背水の陣じゃないですけどね。今まで分かってもらえなかった分、分かってもらおうっていう気持ちは強かったんですけど、撃沈したな。皆さんね、もし暇で暇でしょうがない人ね、もう一回聞き直してください。今日の僕の説明を頭から。で、どうにか整理して、こういうことなんじゃないかっていうことをちょっと考えてもらえるとありがたい。はい。はい、というわけでね、メールを紹介しましょうのコーナーでございます。ですね、なんかね、シュインチュっていうね、まあ僕のストーカーがいるんですけども、僕の別の番組、まさゆみチックタックからずっと聞いてるね、リスナーがいるんですけどね、そいつがね、何を思ったかね、この収録の前ぐらいにね、急にここ最近の回の10回ぐらいからかなの、感想をですね、ガンガンこう嫌がらせのように送ってきてですね、坪松さんから、プロデューサーの坪松さんから LINE で来るんですけど、こういうお便りが届いてますって来るんですけど、本当に嫌がらせないよ。なんかシュインチュばっかりで笑っちゃうぐらい来たんですよ。なんで、まあ確かにね、番組のサイトに行くとね、ただただ、こう、過去の回っていうのはもうナンバーいくつ、ナンバーいくつって無味感想に書いてあるだけなんで、この回でこんな話したっていうのを思い出すためにもですね。まあ、ボケも多分に含まれてますけども、そういうわけでね、ちょっとたくさんあるから、ちょこちょこ、紹介していきましょう。はい。ラジオネーム。あ、こいつはラジオネームとか年齢とか書く欄あるんですけど、そういうところからどんどんボケてますんで、その辺気にしないでください。まずじゃあ10回ですね、ボリューム10の感想、ラジオネームシュインちゃん、メッセージ、靴間由紀さん、長松さん、こんばんは、ボリューム10感想、感想が感想になってますね、家庭教師ジュースの話楽しかった。 すごく楽しかったでしょうかね。楽しかった。俺そのまま読みますから。原文ままで読みますからね。最近は何ジュース出されたのですか。ドモフルンリンクル。めちゃイケの話、面白かった。ちゃんとそれが統一するんですね。面白かった。クッチュその、物に対する評価とか分析の話、面白いと僕は感じていると最近自覚しました。めんどくせえな。感じていると自覚したんですね。アマゾンで言うと、長所短所を冷静に上げてくれて、だから星4です。って納得させてくれる人ですね。アマゾンじゃなくてもよかったですね。うん、そうだね。眠い。アデュー。おところって場所もあるんですけど、おところ、ジャパニーズ。で、年齢のとこが、毎回年齢の欄があるんですけど、年齢 A 型って書いてあるんですね。はい。これ10回、あれですね、家庭教師に行った先で必ず毎回違うジュースを、出してくれるって話ね。ドモホルンリンクルはジュースではありません。次行きましょう。あんまりね、長く関わってるとね、時間を食っちゃうんでね。次がね、11の感想ありますね。はい。ラジオネーム、はい。貴様は今まで主演した回数を覚えているのかって書いてますね。これ多分ディオの、あれ、パロディなんだと思いますけど。はい。番組名、くつま&すけきよのトロピカルボイス。ちょっと間違えてらっしゃるんじゃない、ちょっと長いですけどね。貴様は今まで主演した回数を覚えているのかさんは、多分送る場所を間違えていると思うんですね。くつま&すけきよのトロピカルボイスはここじゃないんで。で、はい、ボリューム11、感想。和の話。和ってあれですね。四ツ谷の和というイベントに出たという話ね。クッチョソが、クッチョソ共通してますね。クッチョソが、初対面の方に自称ミュージシャンと煽られ、バカ野郎とか言ってたのは、ぜひその空気を吸ってみたかったです。ああ、行きたかった。昨年はお金を使いすぎてしまったので、それどころではありませんでした。これ、ありませんでしたがですね、ありませんになってますね。あるに馬に、線、ラインの線、ありませんでしたってなってますね。クッチョソは、まっすぐさと爆発力がいいですよね。回転寿司で言うと、プリンですね。今年はどっかのイベントに行けたらと思います。泥系祭りとか。なるほど。じゃあ僕のイベントには関係ないとですね。それはじゃあ別にここで書かなくていいですよ。それではフルーチェを火にかけたままなので様子を見に行ってきます。アデュー。年齢11って書いてある。11歳なんですね。まあなかなか素敵な文章書きますね。ちゃんとね。ちゃんとしてると思いますよ。はい。フルーチェはね、火にかけなくても美味しいと思います。はい、次行きましょう。次またね、今度12、ボリューム12の感想。ラジオネーム、シュインチュ。これそのままですね、ちゃんと。番組名、くつまゆうきの土曜日は俺のもの。しかも、ゆうきの、ゆうときの間の伸ばし棒が、サマーズの、にょろってやつですね。くつまゆうきの土曜日は俺のもの。別に土曜日の放送じゃねえし、いつでも聞けるし。はい、ボリューム12、感想。感想がですね、KANSO になってますね。感想。クッチュンが、ドッキリはめられ、ドッキリはめられ体質という話。ああ、その話しましたね。納得納得。リアクションが素晴らしいもんね。そりゃ、花子よりしたい芸人1位に選ばれますわ。でも、ご祝儀総額30万は多いですね。山盛りですね。てんこ盛りですね。んこ盛りですね。と。まあ、これ僕自主規制しますけどね。おい、俊一、お前バカか、この野郎。おい、バカか、この野郎。これね。
本当だ。
うん。
本当だ。
バカでしょ？言ってやれよ、お前も。言ってやれよ。はい。こち亀の話。しましたね。こち亀の話。実はこち亀読んだことないので。ないんですね。彼、漫画家なんですけど。漫画書いてる人なんですけど。こち亀ないんだ。通ってないんだね。実はこち亀読んだことないので、くちまさんの、お話聞いて、読んでみようかと思いました。アニメはよく見てましたけど。そして荒木先生、スティールボールラン文庫化決定おめでとうございます。それはですね、荒木先生の何かしらの場所に直接僕に言えば荒木先生に伝わると思ってるみたいですけど、伝わりませんので、それはちょっと、周知考えてもらった方がいいかな。それではオーラインのお手入れがあるので失礼します。アデュー。おところ森王朝、まあ、これはあれですね、ジョジョと関わってますね。年齢がですね931って書いてますね。もうなんか適当なんでしょうね。はい。こういうことがありました。はい。こんなん、まあ、今ね、嘘も入ってますけど、本当のことも入ってるんで、今のが気になった人はその回のフリートークぜひ聞いてください。というわけね。あとね、全然、また、シュインチとは関係ない。全く別のメールでね、真夜中の学生、ラジオネーム。 こんにちは、こんばんは。くすまさんの音楽の話は、かつて狂気みたいに音楽を聴いていた頃を思い出します。キングクリムゾンのエレファントトーク、これ僕紹介しましたね、 YouTube の動画でね。高校時代よく聴き、3枚組のライブアルバムをリピートしまくってました。81年から84年のキングクリムゾンはニューウェーブの雰囲気もありましたね。くつまさんへおすすめしたい音楽書き出してみましたので、ぜひ聞いてみてください、何か金銭に触れるものがあればって書いてあって、すっごいね、膨大な、アーティスト名とアルバム名を送ってくれたんです。これ言ったじゃないですか、僕がね、いとこの子にね、アルバムいろいろ焼いてあげたんだと。でも俺も全然勉強不足なんで、こう、詳しい人は俺にぜひ聞いてみてくれって送ってくれって言ったでしょ。なのでですね、この中から僕ね、手に入れられるものね、結構ね、Apple Music の中でまず検索して、で、そこでなかったら、近くのツタヤ行って、これでもなかったらもうちょっと僕は無理なので、その中であるものを、聞いたんです。で、聞いたんですけど、すいません、もう時間がないんで。真夜中の学生さん。結構聞いてます。このくれたものの中で僕半分は聞いたんですけど、その感想はですね、また次回ということで。すいません、2週間後になっちゃいますけども、また次回ということで。まあ、とりあえずね、めっちゃありがたいです。また、真夜中の学生さん、他にもあったら、ガンガン送ってください。僕へのおすすめ。で、結構ね、金銭に触れるものありました。で、2週間後って言っちゃって、何にも言わないのもあれなんで、僕ね、MSC の、塾のシャトーか。塾のシャトーとね、ポップリーバイのネバーネバーラブはね、すげえ良かったっすね。次回ちょっと、ちょこちょこ言えればいいかなと思います。感想をね。そんな感じです。ちゅうわけで、このまま、あれかな、エンディングに行きましょうかね。はい、というわけでやってきましたけども、今日は消化不良だよ、俺は。違うんだよ、なんかもっとね、こう、ある、俺の気持ちの中で煮えてたぎってる感じは伝わってます？今。すごく熱意は伝わりますよね。ただ、ボキャブラリーが全然ついていない。ボキャブラリーっていうのかな？表現力か。なんつったらいいんだろうね。こうね、あるんですよ、確実に。だけど、うまく説明、難しいね。どうにかこの、なんかね、うまくね、言葉って難しいね、これね。まあ、歌詞書くの難しいですからね、僕もいつもやってるのね。難しいなぁ。今日言ってて、同じような感覚を持ってて、もうちょっと言葉をうまくこう使える方で、もし、気が向いたらね、メール、くすまさん、こんな感じでプレゼンすれば、あーってなるんじゃないですかっていうのがあったらですね、ぜひですね、メールをしていただきたい。よろしくお願いします。告知。はい、先ほども言いましたけども、2月20日、新松戸、ファイヤーバードでですね、スケキオくんと、橋田、ひろやくんの、の二人が、主催するイベントが行われます。そこに僕出演します。詳しくはですね、僕のツイッターを見ていただければわかります。それから、新松戸ファイヤーバードって入れて、ファイヤーバードの、公式サイト見れば、スケジュールのところに2月20日に書いてあります。僕は今日冒頭で話した新しいギターを使ってですね、がっつり、新曲も含め、バツンと決めたいと思いますんで、ぜひ、来たいという方は僕のツイッターにご一報ください。よろしくお願いします。ということですね。はい、何かありますか？ないですか？大丈夫ですか？覚醒剤やってますとか言わなくて
大丈夫です
か？大丈夫ですね。はい、というわけで、じゃあ終わりにしたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント
いいね
などを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや
いいね
ボタンをご利用ください。パソコンからスマートフォンで、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。